現代問題。現代問題は現代社会の問題に学術的な知と鋭い思考で切り込んでいく政治と社会と文化のポッドキャストです。パーソナリティは私西島と
私マリンがお送りします。
現代問題第65回、2010年4月14日収録分ですということで、はい、どうもマリンさん、お久しぶりというか、おはようございます。はい、はい、今収録は、朝の9時からやっております。
はい、
はい、僕はなんと、まさかの夜勤明けというかあの病院でね、当直の、ジムのバイトをしているので、それの、来て、バイトが終わってすぐ収録というなかなかあの不思議なスケジュールになっていますが
声がどこね、どことなく眠そうな感じで、
若干ね、若干ちょっとね収録環境も違うので、一応あの大学で大学の無線 LAN を使ってやってます。
うん、うん、まあ、でもね、あの、うん、僕断点のやり取りでは全然問題なく聞こえるので、おそらく中継とかも問題ないんじゃないかな。で、まあ、あのどういうバイトなのかっていうのはここで話したことありました。
ちょっとぐらいは話したと思うけど。
で、さっき聞いたところによると、
うんうん、
12時に最後のその仕事が終わって、
はいはいはい、
朝6時まではまあ、うん、電話の横で、
うん、
まあ寝ることはできる。
そうそうそうそう。
うん。
あの折りたたみのベッドを出してきてね。
おお、うん。それさらに主演みたいな感じ。
あ、そうそうそうそうそうそう。だからあの学校とかでさ、当直のおじさんとかじゃないけど、うんうん、ああいう感じだよね。基本的にその鍵を開け閉め。
うんうんうん、
9時半ぐらいに回って屋上とか、まあ、いろんなところの鍵を閉めて、でなんていうのかな。あとは電話番、患者さんから電話かかってきたり、あと誰それに回してくれとか伝言預かったりとか、
はいはい、
そういうのを、まあ、基本的にやるので、基本的に医療関係の資格は全く必要じゃない、
うんうん、
病院のバイトで、で、基本的にその夜中一人なので、あの本とかは読み放題なので、まあ、大学院生、大学生にはかなりいいバイトというか、
うんうんうん、そうだよね。
そうそうそうそう。
まあ、すごく体力使うわけでもなく。
うんうん。まあ、慣れは必要だけどね。
それね、怖いみたいな。
ああ、まあ、怖いとかね。
夜、病院、怖い。
俺、特に怖がりだからね。いや結構、
そうなんだ。
いや結構さ、夜中に病院のさ、まあ、地下に更衣室があるんだけど、そこに奥に入ってってさ、鍵を閉めてくるのとかさ、あとは夜誰もいない病院のさ、あの屋上のね、鍵を閉めるとかって結構ね怖いんですよ。
結構怖い ね、
ね、またね、
罰ゲームレベルだよね
肝試しだよね。毎週肝試しだよね。
やっぱりまだちょっと慣れない部分はある。
あ、でもだいぶ慣れたかな。あと電話の応対も最初は慣れなかったけど、最近はすごくもう何も考えずというか、
機械的に、
そうそうそう、緊張せずにできるようになりましたね。無駄な体力というか、気づかれを起こさずに、あ、こうやって慣れていくんだな。
電話っていうのは、うんうん、外からかかってくる。
そうそうそうそうそう。だからそこの病院にかけたら、その時間帯は俺が出るっていう感じですね。
ああ、なるほどね。
うんうん、
じゃあ今度痛電してみる。
それはね、非常にまずいよね。むしろ110番レベルですよね。一応救急患者さんも受け付けてはいるので。
ああ、そっかそっか。
そうそうそうそう。
大変だよね。うん、
まあだから、まあでもあんまり人は来ないんだけどね。交通の便も悪いとこだし、あと外科をやっていないので。うん、交通事故とかで来る患者さんはまずいないと、
はい、
うん、せいぜい風邪こじらしたとか、まあ、あとなんか
お腹痛いとか、
お腹痛いとか、あと、皮膚科もやってるのでそっち関係とか、ね、そういう、
痒いとか、
そうそうそう、
うん、 なるほどなるほど、
うん、まあまあそういうバイトもありますよという感じで
先輩から紹介してもらったんだっけ。
そうそう、先輩から。で結構ね、うん、その病院の当直のバイトとか学校の宿直のバイトみたいなのっていうのは、うん、結構学生街には、学生の人たちには割と昔からよくやられてるバイトで、最近は少なくなったらしいんだけど、
うん、
で そこでやって、まあ、本読んだり勉強したりするっていうのは割と昔からある学生の姿。
へ
え、
あれか、西島君は今その病院バイトっていうのだけになる、うんうん、
まあ、あと大学の方でね、もろもろやってるけど。
大学の方では結構あるよ、
ね。うん。だから外ではそれぐらいですね。結構、なんていうの、ここのバイトは、いろんな有名な人というか、うん、後に、研究業界で、あなたもそう、あのバイトをやっていたんですね、みたいな。結構伝統あるところらしい
です。あ、そうなの。
うんうん、そうそうそうそう。
面白い。
うん。
なるほど、なるほど。はい。はい。ということで、で、僕の近況なんですけど。
はいはいはい。
最近、西島さんに習ってですね。
うんうん。
本を解体して PDF 化するという。
はい。こちら側へようこそって感じですね。はいはいはい。
そういうなんか。
うん。
不思議な作業をしてるんだけど、あれをやってる時って俺は一体何をやってるそういう気分になりますよね。本をバサバサ。
ああ、そうだよね。ちょっと引き返せない感じがね。
そうそう。
その背徳感がまたいいという。
うん、つくづくもうさ、電子版書籍っていうのが、まあ西島さんは Kindle 使い、
はいはい、
使ってるわけ。
はいはいはい。
日本語の本はまだ読めないけれども、
うんうん、
でも僕らが解体してデータ化するみたいな作業って実はまあ時間かかるわけで、
まあまあそこそこにね、
うん、最初からデータとしてね、
うんうん、
いうのが読めていたらまたちょっと違うのかなと思うんですよね、うんうん、
どんなにいいかというか。
そうそうそう、うんうん、それで結構やっぱりその本っていうものが好きな人っているじゃないですか、う
ん
う
ん、はいはいはい。
だからその人から見たら僕らみたいに解体して PDF にしてみたいなのはとんでもないみたいな、
はいはいはい、それはなんか、うん、まあ、特に日本史系の方々には割と責められたりもしなくもないけど
なんだけどさ、
うんうん、
実際に例えば Kindle で本読んでみると、
うんうん、
全然読みやすいんだよね。
本当に良かったよかった、うん、
僕は割と全然苦にならなくてさ、
うんうんうんうん、
で今度は iPad とか見えるじゃない、
うんうんうんうん、
本当に本格的な電子書籍とか、
うん
うん、まあ、電子ブックリーダーみたいなものの時代、
はいはいはい、
来る、
うんうんうん、
だろうなと思うので、うん、そうなるとまたね出版業界大再編みたいな。
あ、かなりねやっぱ要素変わるだろうね。それ関係で実はちょっとねメールが来ていて、
はい、
これ現代問題の方じゃなくて僕のつなかる のブログの方に来てたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと詳細まだ分かんないので、詳しくは、言えないんですが、同人誌とか、まあ、評論とか、うん、まあ、そういうのの、電子書籍の申請、
うんうん、
要はそのまあ、俺らがやってるそのアユラとかさ、
はい、
そういうものを、電子書籍として売り出すにはどういう手順を踏めばいいかとかそういうのでちょっと一緒にプロジェクトっていうか企画やりませんかみたいな話が来ているので、うんうん、うん、
それは、まあ、要はある程度アマチュアとプロみたい、
うんうん、そうそうそう、だから出版社を介さずとも個人でもうすでに動いてる人たちの方がやっぱ電子書籍には対応しやすいじゃん今の現状は。
そうですね、
うんうん、だからそういう人たちが、うん、先んじてというか、まあ、そういうなんだろうイベントというかプロジェクトみたいなのを起こして、うん、電子書籍化とかに乗っていこうじゃないかみたいなのは面白いんじゃないかみたいな
はいはい、
うん、
なるほどね、
うんうんうん、
そういう動きも水面下で、
そうそうそうそうそう、
石島さんのとこに話が来るぐらいですからね。
そうそうそうそうそうそう、そうそうそうそう、まあちょっといろいろ楽しみだよね。
うん、やっぱりね、本当にキラーコンテンツとかキラーアプリとかさ、
うんうん、
あとまあ iPad とか Kindle とか、
うんうん、
そういう、うん、革新、技術革新、
うんうん、
体現するようなものがバッと出ると、本当市場も一瞬にして、
うんうん、
っていう可能性があるから ね、
そうね。確かにキラーコンテンツは必要だな。うん、ね、あの一つでもいいから、その日常的に、Kindle で本を読むっていう、Kindle じゃないと本が読めないみたいなものが出てくると、うん、それで一回慣れちゃえばね、 Kindle とか iPad で、そしたらあのその脇にも手が出るみたいなこともあると思うので、
うん、ね、
だ
ジャンプがさ、
うんうん、
Kindle しか読めなくなります、
はいはいはい、ワンピースがとかね、
そうそう
そう、そういうのはかなり、
うん、今結構池袋とかって、
はいはい、
CD ショップがガンガン潰れて
るんですよ。そうだよね、 CD は辛いよね、はい、今ね
CD もね。それでサンシャイン通りっていう大きな通りにあった HMV が潰れて、その後がブックオフになる。
あれそうなんだ。
そうそうそう、
はいはいはい、
あとはあの西武デパートの、
うんうん、
2階にウェーブっていう CD ショップがあったんだけど、ワンフロア全部、
うんうん、
でそこも潰れちゃって、
あれれれれれ
っていうことで、
ね、
CD ショップ受難の時代ですよね、
うん、だね、
うん、だから本当にね、ネットでダウンロードできるように、
うんうん、
はい、ね、うんうん、ダウンロード、
あ、だから CD ショップ、はいはい、
Kindle ね、あ、Kindle じゃない、あのiPad はさ、
うんうん、
書籍の方に、
はいはいはい、
多分どんどん、電子化をも、ね、もたらしていくだろうし、
うんうん、
iPod はね、音楽の方で、
はいはいはい、
うん、もうデジタルデータの交換だけで、
うんうんうん、
済むようにしちゃったし、やっぱり Apple のね、その市場を変える力、すごいですね。だから今後 iPad も今アメリカでは売り出されていて、
うんうんうん
うん、評判とかもいいみたいなんですけど、
そうだね、
うん、まあ、日本発売が楽しみ、
はいはいはいはい、どうなることかという、
はい、どうなることやら、はい、はい、ということで、
はいはい、
じゃテーマに行きましょう。
あ、はい、あ、ちょっとあの一件だけ報告というか、
あ、はい、お願いします。はい、
あ、1件というか2件だな。あのこの前そのチリティさんと飲み会をやりましたっていう話と、
あ、そうです
ね、一応改めて報告、ユーストリーム中継もあのちょっとあんまりできなかったんだけどチラッとしたので、まあ、もしよければ あるので、飲み会のやつを保存してあるやつがあるので見てくださいっていうのと、あと、僕の方がですね、立命館ので、やってる日本思想史研究会っていうのの会長になって、それで、講演、新入生歓迎講演っていうのをやって、まあ、あの自分の問題意識とかテーマに絡めて、講演をやったんですが、毎週、木曜日に、活動しているので、もし興味がある方はあの来てくださいという感じなんですが、
うん、
はい、あの結構あのなんていうの、あ、その時に、反対からあの僕がその講演やるっていうのを話聞きつけて来てくれた、あのその時初めて会ったんだけど、あの民族芸能研究を、うん、あの多少してらっしゃるあの修士の人が来てくれて、
おお、
うんうん、それでいろいろ
島の聞きに、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
すごいな、
あの学会誌、あの日本民族、日本民族学っていう、の学会誌にその前に、あれマリンにも来てもらったやつだよね、
うんうんうん、
あの
発表して、
そうそうそうそう、卒論発表会の時に、発表した用紙が載ってて、それを読んで、あ、この人なんか面白そうな人だなってあのチェックしてくれてたみたいで、で、うん、あのその講演会にはあの俺のブログ見て 来てくれたそうで、
本当に。へぇ、すごいね。
そう、嬉しかったんだけど。
それはアウトプットが。
そう、あの、構想したというか、あの、
それは、
はい、この場を借りてありがとうというか、こういうことも。
携帯本体は聞いてくれてるんですか？
ああ、もしかしたら多分聞いてくれてるんじゃないかな。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
じゃあ、お友達も増えて。
はいはい、よかったという話でした。
よかった
ですね。はい、すいません。テーマの方にじゃあ行きますかね。
はい。
はい。じゃあ、マリンさん、お願いします。
はい。今日のテーマは、
はい。
これが社会科学だ。
ほうほう。
ということで。
はい、社会科学。
はい、はい、はい。今日はですね、僕一応、専門分野が政治学、
はいはいはい、
政策科学って言われてる分野で、うんうんうん、社会科学、広く言うと社会科学の領域に分類されるんですけれども、
は
いはい、修士論文とかですね、やっぱり博士論文を書いていくにあたって、うん、その社会科学の方法論っていうのを、やっぱりきちんと体得しなきゃいけないと。
はいはいはい。
だから学会誌に投稿したりとか、
うんうん、
あとは学会発表したりとか、
うんうん、
そういった時にそのやっぱり学会の、まあ、作法っていうか、
うん、
どういうふうにその物事を検証していって、
うんうん、
発表するのかっていうところはやっぱり筋の通ったやり方があるんですね。
はいはいはい、
はい、それで、まあ、ここでその社会科学の議論をするっていうのは、やっぱり西島さんとは僕と専門分野が違うので、
うん、
西島さんの分野の研究っていうのもあるだろうし、
はいはいはい、うんうん、
で僕の分野の研究っていうのもある、
うん、
それでやっぱり人文系の人たちと違うところはですね、やっぱり科学ってっていう言葉をつけてその科学性にかなりこだわっていくっていうところなんですよね、
はいはいはい、
それで、まあ、科学とは何かみたいな話も結構面白いものだと思うので、
はいはいはい、
うん、そこは西島さんと僕で多分教育とかね、
うんうん、
あとはそれぞれの専門のバックグラウンドとかが違うんで、
はいはいはいはい、
ちょっと違う角度から議論できればなと思って今日発表するんですけれども、
はいはいはい、
ですね、SFC では、一応大学院の中で、社会科学方法論という授業がありまして、
うん、
で、その授業でですね、ずっと使われてる教科書っていうのが、
うん、
今僕の手元にあるんですけれども、
うん、
経草書房から出てる本で、
うんうん、
社会科学のリサーチデザインという本があります。で、これはハーバードの政治学者の人たち3人が、
うんうんうん、
書いたもので、はいはいはい、キングさん、コヘインさん、バーバさんっていう3人で書かれた本なんですけれども、うんうん、一応社会科学の、テキスト、
はいはい、
方法論のテキストの中では最も、権威がある、
はいはいはい、
でそれでアメリカ の、まあ、社会科学系の大学院生は大体読んでるっていう、
うんうんうん、
でですね、まあ、この本を今日ちょっと使いながらお話をしていきたいと思うんですけれども、
うんうん
うん、
ちょっと前提というか確認いいですか、はいはい、社会科学っていうのは、科学のうちにさ、一応その社会科学っていうのがあるのと、自然科学っていうのがあるのと、
うんうん
うん、あと人文科学、
うんうん、
まあ人文科学かどうか分かんないけど、まあ、大体その3つぐらいなの分類として、その中の社会科学っていう感じ。
そうだね、大きく分けたらそういう風になると思うんだけど、
うんうんうん、
自然科学とは違うって意味で、
はいはい、
使っているので、
はいはいはい、
だからその社会現象の原因とか結果っていうものを見ていくための学問。
で細かくはその政治学とか社会学とか、
うん、社会学とか経済学とか、
経済学とか、
うんうんうん、
地理学とかはどうなんだろうね。
心理学もね、
うん、
入れる人は入れるね。
心理学、あと、うん、地理とかは地理。
地理はね、
うん、
入らなそう。
入らない。うん、
うん、この前の先生の授業の感じだと、
はいはい、うんうんうん、
経済学、政治学、あとはまあ組織論っていうまあ経学の一分野とか、あとは社会学、で文化人類学も入れてた。
あ、本当に。はいはいはい。
で文化人類学と、あと経学とか。
まあだから人に関する人の営みみたいなのをある程度科学的にというか、
そうそうそうそう、
法則とか、なんだろう、数値とかを使って、まあ、実証的に考えるみたいな感じになるのかな。
そうそうそう、はい、そういうことです。
了解です。
はい。
はい、
それで、まあ、ちょっと具体的に話に入っていきたいんですけれども、はいはいはい、西島さんが、研究、まあ、学部から修士に上がって今、研究者として歩み出してるわけですけど、そこでその例えば論文を書いたりっていうのが学部の頃のレポートと今その論文を書くときのやっぱり大きな違いとか感じるところとかってありますかね。
僕の場合はかなりディシプリンの狭間みたいなところにいるので、民族学と歴史学と、まあ、文化人類学とか、まあ、そのあたりの狭間みたいなところに結構いるので、方法論的には結構怪しいんですけど、まあ、一番でかいのはそのやっぱり一次資料をしっかり見てきて、それは文献でもフィールドワークでもそうなんですけど、それを一次資料をどう扱っていくか、どう位置づけていくかっていう、だからオリジナリティはそのやっぱ一次資料の、配置だったり読み方みたいなのに、あるっていうので、まあ、どちらかっていうと歴史学の方の思考が、マインドが強いのかなっていう気もしますけど、まあ、イメージとしてはいかにこう一次資料に当たるかっていうのが、まあ、一番その大学院生というか、まあ、研究者としてやるときには重要になってくるのかなっていう感じですね。
なるほど、はい、じゃあその研究とか論文を書く上での問いみたいなものっていうのは、その学部生の頃からは基本的に変わってなく、その方法論みたいなところを深めていくような、そういう感じ。
はいはい、そんな感じです。
なるほど。ですね、具体的にこの本の中に入っていきたいんですけれども、ここではやっぱりその科学的な研究とは何かっていうところ、ずっとです、そのやり方が書かれていくんですけれども、まずこの本の定義によるとですね、科学的な研究とか、まあ、社会科学のまず、特徴っていうのが、社会科学の特徴は、確立された調査の手続きっていうのを体系的に用いることによって、妥当な推論を導き出そうとすることになるということなんですね。だから、確立された調査、だから自己流の調査ではなくて、いろんなこれまでの研究とか、また社会科学の方法論の中で使われてきた調査手法っていう、その調査の手続きをしっかりと踏むと。
僕のさっきの言い方で言うと、その一次資料をどう扱うかっていう話を、ある程度方法論を引っ張ってきて、しっかり
そうそうそう、
そういうやるっていう、それは一応しているつもりです。はい。
で、まあ、調査の手続きを体系的に踏んでいくことによって、妥当な推論を導き出す。
推論。
で、やっぱり推論っていうのは、社会学って、まあ、一般法則ってないわけじゃないですか。だから物理のさ、万有引力みたいな。そういう法則がない中で、結局研究の目的っていうのは、その法則ではなくて、推論を導き出すことなんだと。いうことなんですね。それで、まあ、多分妥当な推論っていうときに、念頭に置いているのは、その A と B っていう例えば事象があったときに、A が起こったから B になったみたいな、その因果関係を例えば指定すること、一番単純に言っちゃえばそういうことだと思うんですよね。二つの事象とか、あとは複数の事象の間の、因果関係を立証していくと。
はいはい。
うん。だから例えば社会科学の分野で言うと、
うん、
経済的に豊かなところでは民主主義が発展しやすいとか、うん、だからその経済的豊かさっていう指標が民主主義の、
うん、
まあ、あの進化っていう結果に結びつくみたいな、はいはいはい、そういうその関係性を見つけていって立証していく、
うんうん
うんうん、これはあの理論分野の研究なんだけれども、
はいはい、
うん、で大きくですね、研究って、記述と理論に分けられると思うんですけれども、
うん、
記述っていうのは、
うん、
例えば、2009年の、
うん、
政権交代の、
うん、
経過っていうのを、はいはいはい、ガーッと書いて、資料を使って書いていくっていうことが記述の研究、
はいはいはい、
で理論の研究っていうのは政権交代が起こる法則みたいな、うん、だからその政党が例えば2つ大きな政党ができた時に政権交代が起きるとか、
うんうんうん、
で小選挙区制っていうのが取られて
2
つの大きな政党ができてその結果政権交代が起きるとか、
うんうん
うん、そういうそのまあ大きな、
うん、
現象を説明するっていうのが、理論で、
うんうん、
記述っていうのは、起こったことっていうのを、
うん、
どういう経過で起こっていったかっていうのを、はいはい、まあレビューしていくっていうのが記述だと思うんですよね、うんうん、
それは一つの研究の、二つの側面なの？それとも別々にやってる？
あのね、いい研究っていうのは多分どっちもあると思うんだけれども、うんうんうんうん、研究っていうののスタイルとしてそれぞれあるっていうことで、うんうん、
スタイルとしてある、
うん、
はいはいはい、
うん、分かりました。だから多分大きく2つに理論研究とかと、うんうんうん、あとは記述の研究っていうのは分けられるんじゃないかと、
うんうん
うんうん、いうのが一つ、うん、この本で書いてあることですよね。で、ですね、まああのこういうその体系的な手続きを踏んでいくことによって研究をやるっていうのはやっぱり大事、
うん、
うん、それは なぜかっていうとその人の研究っていうのが本当に妥当なものなのか、だから導き出された推論っていうのがどういうプロセスで出てきたかっていうのを他の人がしっかりと判断しなきゃいけない、できないといけない。だから評論なんかの場合はさ、その例えば自分のある程度感覚であるとか、これまでの経験みたいなところとか、
はいはいはい、
いうところから、まあ、ガンガン推論をしていって、それがあたかも事実かのように書いても OK なんですよね。だから政権交代だったら、
うん、
例えば、ジャーナリストの人が、
うん、
麻生さんのリーダーシップが、自民党はなかったことが、自民党崩壊を生んで、
はいはい、
で、民主党の躍進の原因になったみたいなことを、バーッと書いて、それはそれで評論としては OK なんだけど、じゃあ麻生さんのリーダーシップがなかったっていうのはどういうふうに、検証されるのかとかさ、あとそもそもリーダーシップってなんだとか、
はいはい、
うん、でそういうところまでちゃんと細かく定義をして、実績の過程を明らかにして、世に問うっていうのが、その論文のあり方なんだと思うんですよ、はい、だから結構逆に言うとそこのすごく細かいですね、
うん、
因果関係にある程度肯定すると言いますか、
はいはいはいはい、
こだわると、
うんうんうん、
でそれで物を出していくっていうのが、まあ、学者先生の、
うん
うん、社会における価値というか、
うんうんうん、
逆にそこがおろそかになると、
うん、
学者って何なのって、評論家にならなくな
っちゃう。そうだね。言いたいこと言うだけになっちゃうから。
うん、そうそうそう。
まあ、
そのだから、
うんうん、
ね、そこが、なんか学者っぽいって言うと、その理屈にこだわるみたいな。
はいはいはい、は
い。単純なイメージと、まあ、重なる部分もあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
それはやっぱりその研究者としての、まあ、メチエというか、
うんうんうん、
その気概みたいなところ。
うんうんうん、
がまさにその ね、研究をどういうふうにやっていくかっていうところにも現れてると思うんですけど、
はいはいはいはい、
その西島さんの分野だと、
うん、
その物事の因果関係、
はいはいはいはい、
っていうのは、うん、そのどういうふうにあの認識されているんですかね。
僕はどちらかというと多分歴史寄りになるんですけど、
あの記述
っていう、うんうん、その記述でもその歴史とかだと残ってる資料が限られるわけですよ。その自分の目的に合わせてなんかあのデータを取るとか調査をするとかっていうことはできないわけですね。もうある資料からあの自分の推論というか そういうのを導くしかなくて、で限られた資料をどういうふうに解釈していけるのかっていうのを、いろんなところからまあ資料引っ張ってきたり、あるいは、読み方とかその背景とか変えてみたりとか、それは例えば、その人の交流関係をたどっていってその人の思想に迫ったりするとか、あるいは、僕の場合はその民族芸能の変遷を聞き取り調査と合わせてやっていくわけだからと思うんだ。調査と文献調査を合わせて、その芸能がどういう、形であの変遷していったかっていうのを、調査というか取材するみたいな感じなんですね。それは、記述にはなるんですけど、その記述していった結果が他のどういう、ものと結びついているのか、問題形を含むのかっていうのを書いていくっていう感じで、なんていうのかな、人類学とかはそうなんですけど、よく言うのは民族史、自分が そこで見たこととか、あるいはその地域で起こったことをどんどんその、研究者の取材レポートみたいな感じにしていって、でそれはそれとしてあるんですが、そこから、それを書いてからどうそのことの意味は何につながるんだっていうのを、いろんな社会とかとのつながりから、同じ似たような事例から引っ張ってきて、意味をどんどんつなげていったり解釈していったりするみたいな、そういう感じですけどね。
はいはい、なるほど、
はいはい、
その、記述をしていくにあたっても、うんうん、やっぱりそのテーマを選んだっていうことは、
うんうん、
そのテーマに関する、問題意識とか、
はいはいはい、
仮説があるからだと思うんですよね。
うんうんうん、
それでそのやっぱり仮説っていうのが、うんうん、さっき言った、例えば経済的に豊かだと民主主義が発展するみたいな、
はいはいはいはい、
かなり単純化された因果関係なんだけれども、
うんうん、
西島の中にもさ、例えばこういう条件になると、
うんうん、
文化が、
うんうん、
なんでも発展していくとかさ、
はいはい、
芸能が発展していくとか、
うんうんうん、
だからその、なんだろうな、芸能のさ、衰退とか発展とか、
うんうんうん、
あとは、とか、
うんうん、
そういったもの、そういう問題系に最終的には関わってくる。
そういうあの思考法もあるけど、どちらかっていうとしがちなのは、その、条件を決めていくっていうよりは、もうちょっと対症療法的っていうか、その、このケース、には何が起こってたかっていうのを明らかにしていく。だから、条件を決めるっていうよりは、そのそれぞれのケースにどういう条件があったのかっていうのを見ていくっていう方だね。
なるほどね。
うん、ちょっとそこが微妙に多分あの考え方が違うかな。じゃあ
それぞれの事例が大事っていう。
そうそう、事例こそが大事っていう考え方です。
ああ、そのさ、結構その社会科学だとさ、
うんうん、
あのシングルケースと、
はいはいはい、
複数ケースっていう言い方をするんだけど、
うんうんうん、
そのシングルケースから出てきたことっていうのはさ、うん、ある程度やっぱり理論化されないと評価されないんだよね。
はいはいはいはい、
だからこのケースではこうだったけど、
うんうん、
これはあらゆる例えば西島の文脈で言うと、
うんうん、
芸能の、
はいはいはい、
動態に、
うんうんうん、
関わる問題であると
うんうんうん、うん、
いうことがある程度その立証できないと
うん、うん、
いけないっていうのがあって、はいはいはい、うん、だからそういう意味では、
うん、
やっぱりその シングルケースを扱った場合でも、
うんうん、
ただの記述っていうだけじゃなくて、
うんうん
うん、他の事例にも当てはまるような、
うんうん、
推論っていうのが出てこなきゃいけないっていう考え方な
んですけど、やり方は結構似てるんだけど、だからそのシングルケースを扱ってても他のケースは引っ張ってくるんだけど、それがその、うん、何か方法を考えるためではなくて、そのシングルケースをで起こっている事例は何かを解き明かすために、他の事例ではこうなるとこうなってますみたいなのを持ってくるっていう、あくまで、思考としてはその、ある事例で起こっていることは何かっていうのをいろんな事例を引っ張ってきながら、そのある事例で起こっていることの背景とか、あるそのある事例を見ていくっていう方が、よくやられてることかなっていう感じがしますね。
ああ、なるほど、
うんうんうん、
じゃあそれはちょっと社会科学で求められてること は違う、
うんうんうん、
かなり歴史寄りっていう感じ、うんうん、
まあ、歴史とか人類学、うんうんうん、文化人類学でも多分そういうケースが多いかな、うん、
なるほど、
うんうん
うん、それでそうだな、あの社会科学の研究でよく使われる珍しいというか、まあ、特徴的な用語が、
うんうん、
独立変数と従属変数っていう言葉があるんですよ、
うん
うんうんうん、西島さんはあんま聞いたことない、
うんうん、ちょっと耳にしたことあるかもしれないけど、でも 何を指すのかあんまりよくわかんないですね、うん、はい、
前にあの文春新書のさ、
あ、はいはいはい、
統計学の本読んだじゃないですか。
はいはいはい、はい、あったね。
社会調査の嘘だ。
はいはいはい、それそれそれ。
うん。うんうん、で、その本の中にも出てきたキーワードなんですけど、うんうんうん、で、独立変数っていうのが、その物事を、決める、だから原因となる事象を指すのが独立変数っていう言葉で、
はいはい、
従属変数っていうのがその結果起こる、
うんうん
うん、事象を指すんですね。さっきの、民主主義の話で言うと、
うん、
独立変数っていうのが、経済的豊かさ、
うんうんうん、
で民主主義の、発展っていうのが従属変数、うんう
ん、はいはい、
だから研究する上ではその2つの変数がどういうふうに変化したかっていうのを測定しなきゃいけないですね、うんうんうん、
はいはい、
やっぱり変数っていうぐらいだから、
うん、
数量化されてた方がいいんですよ、
うんうんうん
うん、だから数字として例えば経済的豊かさは GDP で測ります、
はいはい、
で、民主主義の発展度っていうのは例えば自分で作った情報公開とか、
うん、
あとは政治参加の度合いとか、うんうんうん、そういった指標を、うんうん、定量化するとデータ化数値化する、
はいはい、
その結果2つの数値が、ある程度相関のある形で、変化していればそれぞれ、こっちが独立変数で従属変数で因果関係があるんじゃないか、そういうことそういう仮説が立てられるわけです、
うんうん、なるほど、
そうなんですよ、うん、で社会学っていうのはやっぱりそこを特定していくことをかなりこだわってやる、
うん、
いうことですね。それでまたちょっと本に戻ってですね、
はいはいはい、
優れた研究科学的な研究の設計をする上での条件っていうのをちょっと見ていきたいんですけれども、ここの本ではですね、社会科学リサーチデザインでは、4つの条件を挙げています、
うんうんうん、
で1つ目の条件っていうのがまず研究の目的は推論であるということ、
うんはいはい、
で科学的研究は現実の世界に関する経験的な情報をもとにして記述的推論もしくは因果的推論を行うように設計されるということなんですね、
うんうん、
つまり今までのデータ西島さんだったらさっき話していた一次データとか、
うんうんうんうん、
僕だったらその GDP がどういうふうに変化していったか、うんうんうんうん、そういう今までのデータっていうものを元にして、
うん、
例えば僕だったら、経済的豊かさと民主主義に関してこういう、推論ができるんじゃないかと、
うんうんうん、
と、はいはい、西島さんだったら、うん、この民族芸能のケース、例えば荒間踊りのケースでは、うんうんうん、こういうふうな、歴史的な変化が起こってきたんじゃない
か、うんうん、はいはいはい、
そういう推論をするっていうのが、うんうん、まあ、研究の、
はいはいはい、
まあ、大元の定義である、
うんうんうんうん、
だから全然一般法則を導き出すっていうことではなくて、
うんうんうん、
集められた個々の観察されてきた事実っていうのを、
うんうん、
まあ、まとめて解釈をして、
はいはいはい、
で推論を行うっていうが、まあ、まず研究の目的だよと。
まあ、それなかったら何かよくわかんないもんね。
そうそうそう。なんだけど、なんか研究ってさ、結構みんな混乱するじゃないですか。
俺何やってたんだっけみたいな。
そうそうそうそう。だからそこを、まずそこが大事だよっていう。
まあ、まあ、すごい大事なことだけどね。うん。
うん、まあ、一番の基本的なところがそれっていうことで、はいはいはいはい、一つ目が、目的は推論であると
。はいはい、推論である。
2つ目が手続きが公開されていること。
はいはいはい、
これは本の中に書かれていることなんですけれども、うんうん、科学的研究はデータを作成し分析するにあたって、
うん、
明示的で体系的な公開された手法に従って進められると。
うんうん
うん、だから明示的っていうのは、まあ、データをこういうふうに解釈しましたと。
うんうん、
それは例えば政治学の、何々さんが作ってきた方法論に従って今回は分析しました。あとは統計的な手法を使って分析しましたとか、
うんうん
うんうん、西島さんだったら先行研究の、
うんうん、
こういう手法を手がかりにして解釈しましたみたいなことを明らかにする必要があると。
うんうん
うん、でこれはすなわちその研究に対するコメントとか批判、
うんうん、
だから手続きが公開されていない場合は、
うん、
どこに問題があるかとか、うん、どういうふうにその結果が導き出されたかっていうのが見えないわけで、
うんうんうん
うん、でその見えない場合にどこに問題があるかもやっぱり指摘できない、
うんうん、
だから西島さんは自分がこういうふうにしてデータ集めてこういうふうにして解釈しました、
はいはいはい、
でまあ僕の場合もそうなんだけど、うん、そういうその研究をする、まあ、さっきの推論をするにあたって、
うん、
その推論が導き出されてきた過程っていうのを事細かに出して、う
ん、検証可能性をねしっかり担保しておかないと。だから僕の場合とかだと聞き取りとか、誰にやったとかまあ、結構問題になるんだけどさ、だ要は研究者が勝手に恣意的にデータを改ざん してしまって自分に都合がいいような結論を導き出したのではないかみたいな、ことを疑われてしまうこともあるので、結構、まあ、難しいところではあるんだけど、まあ、歴史学のところとかで、まあ、よく話題になるのが証人が一人しかいない、事件、まあ、例えばアウシュビッツの収容所とかで、生き残りが一人しかいないときにその人への聞き取りで得たデータっていうのは果たして有効なのかどうか、もうその人だけにしか、頼れない、それは、なんていうのかな、その人のパーソナリティと、その歴史の、事件っていうのを要は判別できないんだよね。そのパーソナリティと そこで起こった出来事の一般性みたいなものと、
うん、
だからそういう意味でも結構そのだ資料をどこから吸い上げてきて手元に渡されたものはどういうものであるのかっていうのと、あと科学性っていうのは、ね、特に社会人文系では議論されることが多いのかなという気が、
うん
うんうん、しますね。
そうですね、
うんうん、
まさにそうだと思うんですけど、
うんうん、
やっぱり手続きっていうのは、
うん
うん、かなり、なんていうのかな、いろんな人がいろんなやり方で やれちゃうところなんですよ。
うんうんうんう
ん、それで、そこがやっぱり、かなり自己流になってしまうと、うんうん、西山さんが言ったように、その研究 のその妥当性みたいなものが怪しくなってきちゃうと、
うんうん
うんうん、だからそこの手続きってでもやっぱりさ、うん、結構難しいところで、
はいはいはい、
あの西山さんなんて個人情報公開できるところとできないところ
って、うん、そうだね、だ名前とか、うん、あとその同意書を書いたりとか、
うんうん、
まあ、そういうの難しいっていうのもあるし、あと最近でよく言われるのはまあ、その科学的なそのインタビューとかもいいんだけど、要はなんていうの、いろんな条件整えてやるインタビューっていうのもいいんだけど、まあ、単にインタビューするだけでもそのインタビューについてのいろんな情報、要はそのいついつどこでどういう環境でインタビューしたかっていうのを書く、仕草とか、あとは、その場の雰囲気とか、どういう場所でやって、どういう格好でいたとかさ、まあ、そういう、うん、一見取るに足らないような状況でも書くことによってどういうバイアスがそこに生じていたのかっていうのをある程度オープンにするっていうか、つまびらかにして批判の可能性を与えるみたいな、ことは、うん、よく最近はそのインタビュー界隈というか、文化人類学の方ではよく話を聞いたりしますね。
あ、なるほどね、
うんうんうん、
それはそんなに自分のバイアスっていうのを明らかにしようっていうことで、
自分と、だからその証言の言葉だけじゃなくて、うん、どういう場で行われたのかっていうのとか、
はい、
その人とどういう信頼関係を築き上げている、まあ、その何回目に会うとかさ、
うん、
そのなんていうの、すごく学術的にかしこまった、例えば大学でやったのか喫茶店でやったのか飲みながらやったのかとかさ、
うん
うん、そういうこととか、あとはその人 の, 表言葉じゃなくて表情とかさ、どういう格好で来てるのかとか、ここは言葉に詰まったみたいなのまで、
はい、
うん、加工みたいなね動きはありますね、
うん、
はい、
うん、ね、僕がその聞き取り調査との関連で社会学者から言える、
うんうん、
ていうかケースとして出せるのが、
うんうん、
政治学者で結構有名な東大の三國谷隆さんっていう人がいる。その人はオーラルヒストリーってい
う
手法で研究をやっていて、でそのオーラルヒストリーっていうのは、まあ、有名とかかなりその影響力があった政治家、
うんうん、
大臣経験者とか、
うん、
あとはどっかの首長とか、
うんうんうん、
総理大臣とか、
はいはいはい、
そういった人たちに、うん、とにかくめちゃくちゃ話させるんです
ね、うんうんうん、
すいません、
はいはいはい、
焚き火が来たっぽいです、
はい、じゃあちょっと一旦休憩にしますね。